治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、平田耳鼻咽喉科アレルギー科の平田久夫先生に咽頭がんについてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週は咽頭がんとはどのような病気なのか、何が原因で起こるのか、そして症状について伺ってまいりましたが、今週はまずは検査診断について教えてください。
はい、まず目で見て確認します。いずれの場所も通常の視診に加え、鼻からカメラを入れて確認します。中咽頭の場合は喉の奥の触診も欠かせません。頸部腫瘤がないかどうか、頸部の触診も必要です。疑わしい病変があれば、その部分の組織を採取して細胞の検査をします。咽頭がんの細胞検査では扁平上皮がんが多くを占めています。がんが確認できたら、大きさ、広がり具合を見るために CT や MRI、PET などを行い、治療方針を立てます。
治療はどのような感じでしょうか。
上咽頭がんの場合、上咽頭の病変を手術的に切除することはできないので、抗がん剤と放射線を併用する化学放射線療法が主となります。2,3 種類の抗がん剤を3週間おきくらいに投与し、同時に放射線照射を通常週5回、6から7週間くらい照射します。副作用や全身状態によって化学療法や放射線治療の軽減を検討します。原発層である上咽頭の病変がコントロールされ、頸部転移が残った場合は頸部リンパ節郭清術を行います。中咽頭がんで病変が小さく、切除による治癒が期待できることもありますが、多くは先に述べた化学放射線療法を行います。下咽頭がんもまずは化学放射線療法を行います。扁平上皮がんは化学放射線療法が効きやすいがんではあります。ともに原発層のコントロールが良好な場合で、頸部リンパ節転移が残った場合、頸部リンパ節郭清術を行います。原発層の残存がある場合、手術を考えますが、切除した後中咽頭、下咽頭に大きな欠損ができた場合、その部分の再建が必要になります。以前は肩の部分の皮膚や胸の皮膚、筋肉で再建していました。最近はお腹の皮膚、筋肉や太ももの皮膚、筋肉を採取して血管吻合をして喉を作り直すようになっています。いずれにしても嚥下や呼吸の入り口の手術なので、手術後に飲み込みにくさや話しづらさが出ることがあります。下咽頭がんの場合、喉頭の後方であり食道の入り口なので、腫瘍の進展具合によっては喉頭を一緒に摘出したり、食道も作り直す必要があることもあります。
咽頭がんは完治する病気でしょうか。
どこの部位のがんでも同じですが、がんの大きさが小さいほど治る確率は高くなります。早期発見、早期治療が重要です。
予防はできますか。
中咽頭、下咽頭に関しては、従来から言われている喫煙、濃い酒の飲酒、極端な辛いものの接触などはできるだけ避けるようにする、また虫歯を治して口の中を清潔に保つことなどに気をつけて、通常細胞が癌化しないように心がける必要はあります。
それでは最後に、ラジオを聞きのリスナーの方にメッセージをお願いします。
早期発見のために、今まで述べたような症状が気になった場合は、耳鼻科に受診して検査を受けていただきたいと思います。また治療が終了した後、腫瘍があった部位の周辺に新たな癌化が起こることもあります。初回治療後の病変の早期発見についてチェックをしっかり受けていただくことが重要です。
2週にわたって、平田耳鼻咽喉科アレルギー科の平田久夫先生に咽頭がんについてお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。